今朝3時5分に教会を出発しましたときに、まず目に入ってきたのが、見事な、お月様でした。ちょうどこちらの西の空に、まさにこれから沈んでいかれるところでしたがね、手を合わせて、神徳賛美を創業させていただき、ひろみさんの運転する車で、家内と共にご本部に着かせていただきました。そして、教祖様の月でご記念をさせていただきまして、降りようとした時に、私はいつもあの教祖様のご聖火の方をお礼をするんですが、そちらの西の空にちょうどあのこのね竹やぶの方にお月様が沈んでいかれるところです。とにかく、ありがたいなというふうに感じたんですね。と同時に何かしらこう秋を感じましたね。秋が近いなとこう感じたんですね。先日からご本部にお参りしますと、スズムシの鳴き声が聞かれるようになりました。スズムシというのはいい名前だなと思うんですね。鈴のような音色、そしてなんか涼しさを感じるという、その両方の意味においてスズムシというのはね、とてもいい名前だなと。で、あの信者さんがね、先生スズムシを言ってカゴに入れて持ってきてくださって、去年はこの広前でずっとね、スズムシの音を聞かせていただいたんですが、スズムシはあのちょっと申し訳ない言い方になるけど、見た目はあんまりそんなに綺麗とかね、可愛いとかいうふうに言えないような感じがするんですけど、声は素晴らしいですね。まあ、声といってもあの羽をこうすり合わせてね、音を出してるんですよね。神様はこういうものをね、この私たち日本の自然界の中に配在してくださってて、ありがたいなとこう感じましたね。昨日はあのテレビを見ておりましたら、京都御所のね、こう中から外からもう全体のね、あの素晴らしいところを紹介してくださる番組がありまして、1時間ぐらいでしたかね、拝見いたしましたが、でその京都御所の中にはですね、夏を過ごすための特別のその、天皇がですね、夏の間だけその過ごすお家があるんですね。でそこにはこう水がガーッとこう引かれて、滝のようなこうせせらぎのような流れがずっとこうあってですね、まあ今ではこう天然あのクーラーというものがありますけど、当時はなかったですよね。そういうふうに暑い京都のね、その京都御所の中に、涼しい場所を作るというね、そういう、1200年前にその京の都というのはできたそうですが、その長い間今日までね、そういうその素晴らしいこの日本の天地とともに生きる知恵というものが伝えられているというね、それを伝えているのは職人さんだということです。畳もですね、それから壁も、それから檜皮葺きの屋根もね、その代々その技術を受け伝えてきた職人さんが守っているというね、すごいことだなと思います。改めて日本の素晴らしさを感じますね。まあ、日本の素晴らしさというとオリンピックもそうですね。あの昨日は男子卓球が、決勝に進むという、女子卓球が銅メダルを取りましたね。まあ、私も中学校の時に卓球をやってたんですけど、まあ、全然弱かった学校なんですが、見てますとすごいですね。あのもうよくぞあの球を返すなと、両方ね、もうこれでおしまいだろうと思うのをまたパーンと返してくるって、人間の努力っていうのはすごいもんですね。 私はその昨日拝見したね、京都御所の仕事をされている職人さんたちのその取り組みの凄さ、それとそのオリンピックでね活躍する選手の凄さ、どちらも共通点はこれ人間ですよね。でその人間はですね、そういうすごい働きができる一人一人そういう可能性を持っているということをね知りましたね。それにしてみたら私はまだまだ怠けもんだな、怠けもんだなとこういうふうに感じるんですよね。皆さんはいかがでしょうか、ね。この神様が私たちにこう生かしてくださって、しかもその素晴らしいこの日本という国にですね命をいただいて、お月様も美しいし、スズムシの音もまたね素晴らしい、そして春夏秋冬というその四季をね、いろんなこう姿を見せてくださるこの自然の中に私たちは生かしていただいてね、本当にお礼申さねばならないことがいっぱいあるなとこう思うんですね。そういう中に命をいただいて、尊い人間としてのかけがえのない一生というものをいただいて、そう思いますとね、私自身もちょっとねしっかりしなきゃいけないなという感じがするんですね。昨日は病院に行かせていただきまして、ご祈念をさせてもらいました。いつも申しますようにね、そうするともう飛躍的に受診診察をしていただく時間が早くなりまして、昨日も1時間半早く帰らせていただくことができます。買い物もして帰っていたんですがね、あ、神様はやっぱりそういうところを見てるんかな。私の病気で病院に通わせていただいてるんだけども、私のことばかり考えていたのではいけませんよと、周りの人の助かりを願いなさいよとね、そういうことなのかなと思うんですね。そしてまあ皆さんにご報告がてら申しますと、昨日のね先生の話だと、もう全てが順調ですよと、血液もきれいですよと、でもね油断をしたらいけませんから、このままね、大事にしましょうということでございます。今日もまた別の科の診察で行かせてもらうんですがね、人間の体というのもよくできてますよね。昨日はテレビを拝見してて驚いたのはね、脳出血のために半身不随になっている、ね、もう全く動かない、指が全く動かなくなっているのにね、脳トレーニングというのをして、その指を動かして、動け動けってこのね動くようになったという人が出てましたね。私の父のね脳出血のために右半身が不随だったんです。全くねもう本当にベロの先からお尻の先まで真っ二つ、真半分右は全く言うこといかない。もう父はこれはねもう本当に辛い思いをしてましたね。その方の努力はすごいなと思ったんですね。もう諦めないでね、動け動けって言って脳の指令を出すんですね。でまあ一般のそのリハビリもするんですけど、そのリハビリ以外に自分なりのリハビリをするんですね。そしたらね動くようになったって言うんですね。すごいことだなと。これはやっぱり一心でしょうね。女の一心を持とうというね、堂上縫先生が教祖様からいただいた、教えがありますから、ね、一心というのはすごいもんだなとね。皆さんも今いただいている課題ね、しっかり取り組んでいらっしゃると思うんですよ。でも何かしら私自身ね、そして世の中にいらっしゃるねすごい取り組んでいらっしゃる方のことを思うと、まだまだ足りないかもしれないと思うんですよね。もっともっと一心を立てなきゃいけないというふうに感じさせていただきました。どうぞ皆さんも今日一日一層取り組んでください。はい、今日はようございます。